こんにちは。今回はですね、あなたが共有してくれたバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事をもとに上達への意外な道筋をちょっと探っていきたいなと思ってます。
はい。
テーマがなぜバドミントン上達の鍵は国語力にあるのか。これ正直最初に聞いた時、スポーツなのに国語ってちょっとびっくりしたんですよ。
ああ、そうですよね。普通はやっぱり体力とかその技術練習とかに目が行きがちですもんね。
ええ。
でもこの記事はその言葉の力が実は上達の基盤になるんだっていう非常に面白い視点を出してるんですよね。
言葉の力ですか？
ええ。ここで言う国語力っていうのは、まあ単に学校の成績がいいとかそういうことじゃなくて、
はい、
物事を正確に捉えて、で論理的に考えて、それをちゃんと言葉で表現したり逆に理解したりする、そういう総合的な能力ってことですね。
なるほどなるほど。そういう意味での国語力ですか？
そうですそうです。
それでこの記事特に国語こそがこう最重要学科なんだって言い切ってるのが結構インパクトありますよね。コート上の戦略は言葉によって磨かれる、最高のプレーは明晰な思考の先にあるみたいな格言も紹介されてましたけど、
ええ、かなり大胆な主張ですよね。その根拠として記事が挙げてるのが人類の歴史なんですよ。
歴史ですか？
はい。私たちがこう知識を蓄積して、で世代を超えて継承してこられたのってまさに文字と言葉のおかげじゃないですか。
あー、確かに言われてみればそうですね。
毎回ゼロから考え直すんじゃなくて、誰かが言語化してくれた知識とか経験、それを土台にするから学習のスピードも、まあ、到達点もぐっと上がるわけです。
ふんふんふん、なるほど。
でこれはスポーツにも当てはまるんじゃないかと。
言葉にしてきた理論とかコツとか、あるいはまあ自分自身の感覚なんかをちゃんとこう言葉で捉え直すことで、より効率的に上手くなれるよみたいな。
おっしゃる通りです。いわばその言語化された知識っていうのが成長を加速させるこうブースターみたいな役割を果たすっていう感じですね。
ブースターですか？わかりやすいですね。
でこの記事では具体的にコート上で国語力がどう役に立つのか、3つの効果を挙げています。
3つの効果、それはぜひ聞きたいです。まず1つ目は何でしょう？
はい、1つ目は動作の言語化と自己分析ですね。
動作の言語化。
ええ、例えば今のスマッシュなんかうまくいかなかったなっていう、こう漠然とした感覚ありますよね。
ありますあります。
それを、あ、今の肩の入りが浅かったからシャトルに力が伝わらなかったんだみたいに具体的な言葉に置き換える力です。
あー、なるほど。自分のプレーを客観的に見て課題をはっきりさせるってことですね。
そうなんです。
コーチのアドバイス聞くときも、今のフォームはここがこうだって具体的に言ってもらった方が分かりやすいですし、それを自分の感覚とすり合わせるのにもやっぱり言葉って必要になりますもんね。
まさにその感覚を言語っていう、まあ、客観的なツールで分析する能力ですね。
なるほど。では2つ目は？
はい、2つ目ですが、対人コミュニケーションと戦術理解です。これは、特にダブルスなんかだと分かりやすいかもしれません。
あー、確かにダブルスはもうパートナーとの連携が命ですもんね。
そうですよね。
短い時間で的確に意思を伝え合わないといけないですし、
相手あそこ狙ってるよみたいな、そういう意図とか分析を瞬時にしかも正確に言葉で伝える。
うんうん。
で逆に相手の言葉とか、まあ、態度から意図を汲み取る、ここにはやっぱり語彙力とか表現力がないと難しいですよね。
いや、確かにそうですね。瞬時の判断と言葉がいる。
ええ。さらに相手のプレースタイルを見て、あの選手クロスが多いから次はストレートを意識させてみようかなとか、そういう戦術を頭の中で組み立てるプロセス。
はい。
これも論理的に考えて、それを戦略っていう言葉に落とし込む力、つまり、まあ、国語力が支えてるんだと記事は指摘してますね。
へえ。プレーそのものだけじゃなくって、その前後の思考とかコミュニケーションにもそんなに深く関わってるんですね。
そうなんです。
では3つ目の効果は何でしょうか？
はい、3つ目はですね、価値観の共生とモチベーション維持。ちょっとこう深い話になるんですけど、
価値観とモチベーション、
ええ、自分はなんでバドミントンやってるんだろうとか、どういうプレイヤーになりたいのかなみたいな問いに対して、自分なりの言葉で答えを持つことの重要性ですね。
ああ、目標設定とか続ける意味を見出すみたいなことですか？
そうですそうです。目標とか大切にしたい価値観というのをちゃんとこう言語化しておくことで、日々の練習にも主体的な意味が生まれてくるじゃないですか。
うんうん、確かに。
で、スランプの時とかきつい練習が続く時にも、それが心の支えになって乗り越える力になるんじゃないかと。
なるほどな。
あと他の選手の経験談とかを読んだり聞いたりして学んで、そこから自分のなんていうかプレー哲学みたいなものを築き上げていく作業、
はい、
これも読解力とか思考力、つまり国語力があってこそ可能になるということですね。
いや深いですね。単に技術を磨くだけじゃないと、
ええ
ということは、この記事の結論っていうのは、その国語力っていうのはバドミントンにおける、思考を整理する分析力、
はい、
それから仲間とかコーチと連携するための伝達力、
ええ、
そして先人の知恵とか自分の経験から学ぶ学習力、これを全部支えるなんかコンピューターでいう OS みたいな、そういう土台なんだっていうことでしょうか。
まさしくそういうことですね。非常に的確なまとめだと思います。優れたプレイヤーっていうのは単に身体能力が高いだけじゃなくて、優れた思考家でもあると、
うんうん、
そしてその思考の質っていうのは言葉をどれだけ使いこなせるかに、まあ、大きく左右されるんだっていうのがこの記事のこう革新的なメッセージと言えるでしょうね。
いやー面白いですね。すごく示唆に富むというか。
ええ、だと思います。
今回はバドミントン上達の鍵が意外にも国語力にあるんだというフェニックス愛知さんのブログ記事を一緒に見てきました。自分の動きを言葉で捉え直して、仲間とコミュニケーション取って、プレーする意味を見出す。スポーツの世界でもこんなに言葉が活躍しているっていうのは、なんか新鮮な驚きでしたね。
ええ、そうですね。で、これって多分バドミントンだけじゃないと思うんですよ。
ああ、他の分野にも？
はい。あなたがこう上達したいなって感じている他の分野、例えば仕事とか学習とか、まあ趣味とかでもいいんですけど、あらゆる場面に応用できる考え方かもしれないですね。
なるほど。
言葉にするっていう行為が物事の理解をどれだけ深めて、その行動を変える力を持っているか。最後にちょっとあなた自身にこう問いかけてみるのはどうかなと思うんです。
はい。
今あなたがもっと伸ばしたいなと思っていることで、この言葉の力もっと意識的に活用できる場面ってどこにあるだろうかと。
自分の場合に当てはめて考えてみると。
ええ、そういう視点を持ってみるのも面白いかもしれませんね。